Hello everyone! DIDI と書きまして、リリと申します。さくらラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか？まもなく始まります、大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では、国際結婚、ニューヨークでの生活、育児をヒントに、ニューヨーク初心者、北海道民魂で生きる新米ママシンガーリリーが、海外在住のあなたがおっとなるような、海外大好きなあなたがおっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおっとなるようなひとときをリアルなママ目線でニューヨークからお届けいたします。登園10日目の今日はニューヨークから母の日のギフト提案。あ、アメリカ暮らしに慣れてきたなぁと感じる瞬間。私が絶対日系スーパーでしか買わないものをお話ししながら、いろいろなおをお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、ハッシュタグ大人 NY で、 Instagram、Twitter、Facebook、この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。まずはオープニングナンバーをお届けいたします。マーヴィン・ゲイで Let's get it on。
大人幼稚園ニューヨーク組。
誰もが何に対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生、その名も大人幼稚園ニューヨーク組。せーの、先生みなさんおはようございます。ということでおはようございます。本日もね、元気に登園していただきありがとうございます。おとといね、日本の家族へ贈り物を送るため郵便局に行ったのですが、送料がね、高いなぁという印象でございまして、今回送ったものがお菓子とニューヨークの小物の詰め合わせな感じだったんですけれども、トータル3キロくらいの重さで、106ドルほど、日本円で約1万1000円ほどでした。なんでね、最近は贈り物をしたいときはオンライン注文をして発送してもらうという技を身につけました。ということで詳しくお話ししていきましょう。本日一つ目のトピック、ニューヨークから母の日のギフト提案。パチパチパチはい、アメリカでももちろん母の日がありまして、日本と同じ5月の第2日曜日でございます。アメリカでの母の日は自分の母だけではなくて、世のすべての母にハッピーバースデーではなくてハッピーマザーズデーと伝えるような日になっていて、よくあるお話ですれ違う人にハッピーマザーズデーと言ってもらえるとか、アメリカらしい体験をできるような一日になっているようでございます。日本ではね、カーネーションやギフトを贈るのが主流かと思いますが、なぜカーネーションになったか皆様ご存知でしょうか？はい、お待たせいたしました。今回も手で調べさせていただきました。ズバリ、昔アンさんという女性がおりまして、その方はアメリカで南北戦争での負傷兵のケアをしていたそうです。さらに敵兵のケアも献身的に行っていたそうです。そんなね、素敵なアンさんが亡くなった2年後、娘のアンナさんが 母アンさんを追悼する際に、母アンさんが好きだったことから白いカーネーションを配ったそうです。ここから母の日にはカーネーションとなったようでございまして、母の好きなお花を贈る日と思うと、とっても素敵な日だなと思います。私の母は実はガーベラが好きでして、母の日はいつもカーネーションではなくてガーベラを送っております。このね、由来は収録のため、この回のために調べて、今までずっと知らなかったんですけれども、まあ、知らずとしてね、母の好きなお花を送っていたんだなぁと、なんだかね、感慨深いものでございました。私はね、アジサイが好きですね。息子よ、私はアジサイが好きだよ。では、現在のアメリカでもカーネーションがお決まりなのかと言われると、実はそうではなくて、アメリカではお母さんにスペシャルな朝食を作ったり、ブランチへ招待したり、メッセージカードとお菓子を送ったりというのがお決まりのようでございます。そしてアメリカでは自分の子供の母、つまりは奥様の日でもあり、子供を見てるからどこかお出かけしておいでとか、クリスマスみたいにプレゼントを用意してくれたりとか、ご主人が気合を入れる日でもあるようです。さてさて、話は振り出しに戻りまして、アメリカから日本の母へ贈り物提案ですが、冒頭でお話をしたオンラインで注文し発送というのは、日本にあるお花屋さんに注文をし、母の家まで発送してくれるというシステム。私が実際利用させていただいているのは、イーフローラーさん。ぜひね、リスナーの皆様でまだ決まってないよという方いらっしゃいましたら、インターネットでイーフローラーで検索してみてください。こちらのサイトが全国のお花屋さんが加盟店となっているようでして、きっと皆様のお母様のご自宅へ配送してくれるお花屋さんを見つけることができるんじゃないかなと思います。それから私ね、最近ハンドメイドというか作り手さんが見えることにすっごく惹かれるようになりまして、最近素敵なアクセサリーのハンドメイドのお店に出会いました。そちらがシーサムさんというお店なんですけれども、こちらもオンラインでの購入が可能でございまして、シンプルなアクセサリーのデザインの中に可愛さが詰まっている、アクセサリーがたくさんございまして、詳しくはインスタグラムのseasu_mシーサムさん、ぜひぜひチェックしてみてください。あとは、私のそばに住んでいる私の義理の母へは、毎年ね、ちょっとしたプレゼントを送っておりまして、よく利用するのが、モマデザインストアでございます。モマっていうね、美術館があって、モマのそのデザインストアとなっているんですけれども、生活用品からインテリア、雑貨と幅広く扱っていて、もう選んでるのがね、楽しいっていう感じになっております。ぜひ皆様も覗いてみてください。最近私は日本へポストカードを送る方法をマスターしましたので、まあといってもグローバルスタンプをね、デリだったり郵便局で買って貼るだけなんですけれども、まあマスターしましたので、母の日にはメッセージカードも忘れずに送りたいと思います。お聞きいただきましたのは、母の日になったら聴きたくなる曲ナンバーワンであってほしいと願う私のオリジナルソング、リリーで MOM でした。さて、続きまして、今回も私のインスタグラムのフォロワーさんにご協力をいただきました。ありがとうございます。 アメリカ暮らしに慣れてきたなぁと感じる瞬間でございますが、それはスターバックス以外のコーヒー屋さんに通うようになること。確かに日本にいるときはアメリカのスターバックスへの憧れが強くて、渡米当初はいつもスターバックスだったなと本当にわかりますね続きまして、私は嫌いと言えるようになること。わかります。もう日本人として嫌いとかいらないとかこう伝えることがね、どんなことではあっても相手を傷つけてしまうような気がして、もう嫌いとかいらないとか嫌とかって伝えることはなかったところ、アメリカは自己主張なしでは生きていけませんから、本当に私はいらないです、私は嫌いですとかっていうように言えるようになると、アメリカに慣れてきたなと感じるかもしれないですね。それからくしゃみの後の Bless you が瞬時に自然に出てくるようになること。確かにこれはスーパーとかでね、くしゃみをしている人を見たら Bless you って言えるようになっていたり、逆にね、くしゃみをして Bless you って言ってもらってすぐ Thank you って言える、その一種の反射神経が研ぎ澄まされている感じくしゃみ関係で、あとは手で押さえるのではなくて肘の裏、この内側で押さえるようになるのも、もうアメリカ生活に慣れてきたなと思いますね。まだまだあります。他にもすれ違う人にその服かわいい、 I like it とか That's cool とかって言っちゃってる自分っていうのがあって、本当に別れも外にこのフランクな世界にいたら染まるなって思います。日本ではなかなかできないですね、それからどこ系のアメリカ人かを識別できるようになる、まあ、これは移民の国だからこそですよね。日本に私がずっと住んでいた時は外国人イコールアメリカ人な感じの私でしたが、まあ、確かに今は何々系の人といった感じで人種をつかめるようになった気がします。それからスーパーで商品の賞味期限をチェックしてから買う、以前お話ししたことがありますが、普通に賞味期限切れのものを売っておりますので、もう賞味期限のチェックがね、日常となりましたで、それから話を盛るようになる。本当にわかります。もう主にコンプレインするときとか、別に生じてないのに私の健康上の問題が生じてとかっていう風に大げさにね、言ったりするようになってしまったなって思います。もう逆にそうでも言わなきゃ動いてくれないのがアメリカですからね続きまして、薬の名前を覚えるようになる。確かに日本にいた時は風邪でも病院に行って処方してもらってという感じでしたが、もう現在私3年目ですが、アメリカに住んでいて、もうよほどのことではないと病院に行かないですね。もうなので薬局で買える、この症状にはこれといったような薬の名前を覚えるようになりましたねそれからスピーカーモードにして通話をする、というのも普通に電話に出てもね、聞こえないんですよね。もしかしたらラジオのバックでプップーとか音がさっきから聞こえてるかもしれないんですけれども、本当にこの賑やかさな街で、もう iPhone こんなに出力レベル抑え気味だったかなと何度も確認してしまうほど、もう最大にしても聞こえない。疑ってしまうほど。でもそのため、スピーカーモードにね、切り替えるんですけれども、もう慣れてくると電話に出たその瞬間からスピーカーモードって押して通話しますね。それから、よく利用する地域のお手洗いの場所を把握するようになる。本当に。というのも、日本のようにコンビニだったり駅にお手洗いがあって、どんな時もスッと行けるっていうの、そんなね、日本とは正反対で、 もうここら辺は手洗いがあるとしたらスターバックスだったりとかモールといったような感じで、まあ、公園にあるところもあったりするんですけれども、たまに有料だったりしますので、もうお出かけする際はここに行くときはここでお手洗い休憩といったようなプランを立てられるようになりますね。本当にいつもいつも片手にコーヒーを持ってるニューヨーカーたちはどこで済ませているのか、ぜひ調査したいです。そして最後にこちらベストアンサーですね。スーパーなどのお店のポイントカードを作る。前回ちょうどポイントカードを作ったらお得にお買い物できますよっていうお話をしたところなんですけれども、まさに旅行では必要ないですから、確かにもうスーパーのポイントカードを作ったらもうそれはもうアメリカに慣れてきたなって証拠だと思います。今ではほとんどアプリになったんですけれども、以前までアメリカのポイントカードのほとんどがこう鍵につけれるような小さなカードで、そのカードの裏にバーコードが印刷されているようなものでして、ドミーンには伝わると思うんですけれども、セイコーマートのポイントカードを小さい方のカード、まさにあれがもうどこのお店でもあるもらえるというかポイントカードになるっていう感じでしたね。そう、それを作ったら現地人の仲間入りです。こんな感じでございます。ご協力いただきました、フォロワーの皆様ありがとうございます。ぜひね、リスナーの皆様のアメリカに慣れてきたなと髪をかき上げたくなるような思う瞬間ございましたら、ぜひぜひシェアしてください。ハッシュタグ音の NY で待ってます。そう、スーパーといえば、私が絶対日系スーパーでしか買わないものを、今回はご紹介させていただきます。前回お得に暮らす知恵として代用できる日本の調味料や食材は現地のスーパーで買うべしとお伝えしたのですが、これは絶対に日系スーパーでしか買わないとこだわっているものが実はありまして、ズバリ理由が2つ。一つ目、絶対日本のものが美味しいと思うもの。それが、お砂糖、油、お米、マヨネーズ、お菓子類。もうね、共感していただけるんじゃないかなと思います。二つ目の理由で、日系スーパーでしか手に入らないもの。ハヤシライスのルー、海苔、ごぼうやレンコンなどのお野菜、ブルドッグソース、本出しですかね。皆様は何がこだわりの一品なんでしょうか。私はニューヨークに住んでいて、よく行く日系スーパーさん、サンライズマートさん、最近できた山田屋さん、ダイノブさん、ニュージャージーの三輪さんでございまして、いつもお世話になっております。皆様のいつもいている日系スーパーさん、ここだよっていうのがありましたら、ぜひぜひ私にも教えてください。日本の商品が置いている韓国系の H マートもたまに行きます。 H マートといえば BBQ チキン、とっても美味しいですよね。ウィングスといえば、最近スポーツ観戦の季節になってきて、お家でスポーツ観戦をする機会も増えてきたのではないかなと思うんですけれども、ぜひニューヨークにお住まいの方、アトミックウィングスのウィングス、ぜひトライしてみてください。そしてポテトも忘れずにトライしてみてください。ここね、私が食べたウィングスの中で一番美味しかったです。そしてニューヨーカーにも人気のミックスらしいので、ぜひぜひチェックして試してみてください。ということで、あっという間ですがお迎えのお時間でございます。私デデ先生のニューヨークでの日常はインスタグラム @didiz1028 でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。 ください。そして大人幼稚園ニューヨーク組は新入生ゲスト大募集中です。我こそはという方、ご入園おめでとうございます。お気軽に私の SNS にコンタクトください。またリクエスト曲や私へニューヨーク生活、国際結婚、アメリカ育児と質問ございましたら、インスタグラム DM までいただければと思います。次回の大人幼稚園ニューヨーク組はと言いたいところなのですが、次回から番組の構成を少し変更してお届けしたいと思いますので、内容は次回までのお楽しみに。変わらずいろいろなおをお届けいたします。エンディングナンバーはこちら、私のお気に入りの一曲、桑田バンドスキップビート。それでは最後までお付き合いありがとうございました。また次回の登園日、元気にお会いいたしましょう。せーの、先生、皆さん、さようなら。See you next radio. Bye!